みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は4月20日に皆様に会えることを楽しみにしながらお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と、
かんすけと、
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
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 なんかタイムラグが。
今日なんかタイムラグありますか？
なんか、はい。
海外に行ってるんですか？
まさか衛星軌道から繋がっていると。
中継でお届けしております。
おー、かっこいいね、はずきくん。お帰りなさい。
あ、すいません、ただいまでした。
ですね、お帰りなさい。
先週お待ち、お休みさせていただきました、すいません。
はい。
お待たせしました、どうし。
はい。いえ、本当に待っております。みんなのダイエットに積極的に参加していただきたいなと。
そうですね、強く、希望しております。
希望しております。
希望しております。え、希望しております何？いや、なんかおかしいんかな。希望しております。う
ん。なんか原因がありすぎて特定が難しい気がします。もうすでにベコンバコン聞こえておりますが、収録しております2013年3月13日は春の嵐でございまして、福岡も朝から雨風がすごい台風並みに降っておりましたが、群馬もすごいんでしょ？
群馬今すいません僕の音が多分お聞き苦しい状況かと思うんですが、ものすごい風で、かついろいろと火災等々もたくさん起こっておりまして。はい。
じゃあ今日は逆に、先週の暴走族系のお兄ちゃん方は風で吹っ飛ばされて、集会はないかな？
本当に面白いもので、さすがにこれだけ風が強いと、
うん、
いわゆる二輪車では動いてこれないので、うん、今日をおとなしい。収録をさせてもらえるかなと思ったんですけど、
屋根がペコンパコン言っておりますが、
はい、それと引き換えに音を立てるものが存在してたっていうことで、
結局いつもうるさいと。
そうですね、もしかしたら救急車とか消防車も来るんじゃないかなと思って心配はしてるんですけど。
なるほどね。本当、中井先生も燃えないように気をつけてください。
そうなんです、僕の事務所の近くに、
はい、
氷室京介さんの、
わー、やってましたね。
あれお近くなんですか？
ものすごいっていうか、歩いてなんぼとかではないんですけれども、
はい、
もう同じ町内に氷室京介さんのご実家ありまして、
う
ん、
はい、私たち世代はボーイというバンドがありまして、
はい、
今の若い子布袋さんの方が有名なのかな。
そうですね、
はい、布袋さんが出世したバンドなんです、ボーイ、
はい、
そしてその布袋さんも氷室京介さんも出身が群馬ということでよろしいですよね、はい。
そう。
布袋さんもそうなの？
そうですよ。
うん。
ええー。
そのはずだよ。
そうです、そうです。
結成関係はね。で、その氷室京介さんのご実家が、
はい、
火事があったんだよね。
はい。まあ、火事というか、
放火？
放火に遭いまして、
はい。
もう一日中塞がれてたんですね、その道が。
へえ。
で、単純に最初火事かと思って、と思っていただけだったんですけれども、
はい。
後々からよくよくヤフーニュースとかに出てくるのを見たら、氷室京介実家全焼って書いてあったりとかしまして。
はい。
全焼だったんだ。
そうみたいですね。でも夕方ぐらいにテレビカメラのクルーの方とかいらっしゃっていて、
はい。
もうその火災現場の前で絵を撮ってる感じだったんで、
うわ、
早いなと思いつつ、怖いなと思いつつっていう感じで。
そういう意味でも群馬は暑いんですね、今も。
いろいろな意味で暑いです。
暑いですね。
ちょっと方向の違った暑さだったりするので、ね、怖い部分も多々あるんですが。
夏の暑さがやっと終わったかと思ったら、もう、そういう暑さが来るんだね。
そうですね。季節を問わず暑くなって
きて。暑い。群馬は暑い。横浜は、
はい、風、車揺れてます。
はぁ。じゃあ。
収録中に車が転がらないことを祈っております。
うん。大丈夫だよってみんな思って、いるけど、痩せたもんね、ハンスケさんね。軽くなったもんね。
フェザー級なの。
フェザー級ですか。
はい。
軽くなったと。
飛ばされちゃうんじゃないかと心配です。
まあそうだね。あとは、あ、揺れてる。
びっくりした。はい。大丈夫です。大丈夫ですよ。
うん。もう、すごい軽い大丈夫。その大丈夫ですよがフェザー級ですね。
フェザー級です。
信頼度が1ミリもない。大丈夫、
ライトフェザー級。
ライトフェザー級、
はい。
でも車の屋根がペコンパコン、やっぱり雨しずくが屋根に落ちるとパコンになったりしますもんね、車。
そうなんですよね。今回ちょっと止めさせてもらってるのが、大きな木がいっぱい並んでるとこにちょっと邪魔にならないとこで止めたら。
あ、そしたら木から落ちる静か、風が吹くとバタバタバタバタってマシンガンのように落ちてくるでしょ。
なっちゃってました。すいません。場所移動しようと思っただけで、ちょっとここいらいっぱい木が立ってるので、あと邪魔にならないとこって考えると動かしづらいので、ごめんなさい。
やっぱ本木不動の裏だよ。
本木ふと木ないから大丈夫です。
なくてさ、倉庫街の隅に行ったらなんかマフィアが香港の組織がどっかに運んでくれるんじゃないの？
いやいや、運ばれたら困っちゃうじゃん。あ、でもオーストラリアとか運んでくれたらいいですね。
ということで、オーストラリアのカンナ様から早速メールをいただいております。
はい、
永井先生、半助さん、哲夫さん、実は3月4日にボトルが到着しました。
はい、
おう、とっても早くてびっくりしました。どうもありがとうございました。ということでした。早く届いたのね。
おう、よかった、よかった。
はい。おめでとうございます。
でも遅れた。
遅れたね。
遅れた。
遅れたね。
それ、海外に何かが遅れたっていう自分の経験値が上がったことに喜んでるんですよね。
てれー、てれーですね。はい。
うん、ちょっとメロが違うけど、まあ許そう。で、神田様が。配達してきたのが半助さんじゃなくてちょっとがっかりだったそうです。
あー、ごめんなさい。そうですね、僕がピンポーン持ってきましたって言いければよかったですけどね。
そうだね、本当にそう
だね。そしたらこんな早く届かなかったと思います、多分。
あー、寄り道して、
あとは道に迷ってっていう。
あー、道に迷ってもあるかもしれないね。
そして聞くに聞けずっていう状況じゃないですか、おそらく。
うん、
聞いても正しい道を答えてもらった時に把握できるかどうかが危ういじゃないですか、やっぱり慣れない土地だと。
そして受け取った時に神田さんが、あ、本当にサインしたんだって言われたら立場ないよね。やっぱやめときゃよかったのみたいなさ。
ねえ
ねえ、いたたまれなくなるところだったんですが、はい、オーストラリアの佐川急便さんが届けてくれたんでしょう。でもボトルは断熱材で囲まれていて蓋もあって高級品。どんなのを想像してたんでしょう、神田さんは。
お、
なんか昔の江戸時代のなんか竹かなんかを切って乾燥させたようなやつを想像してたんでしょうか。
それ違うの欲しいですけど、
水戸の五郎光が飲まれてるような感じ
ようなね、殺菌機能もあって衛生的みたいな感じがしますが、とてもハッピーですということだそうです。
ありがとうございます。
よかったね、よかったね、
よかった、嬉しいです。
半助さんのサインがとても嬉しかったですって。
え、本当
よかったね。
いや、あのね、
うん、
これ送った後に言うのもなんですけど、
うん、
なんかエアロビクスとかもされるって書かれてたじゃないですか。
そうそうそうそう。
そういうところでそのボトルポンって置いてて、
うん、
それを取りに行ったカンナさんがそれを手にしてしまうと半助になってしまうんじゃないかという疑惑がありまして。
大丈夫だよ、読めないよ。いや、それよりも俺アイとホエールとか書くんだろうと思ってさ。そこで、
とりあえずね、うん、講義をいただく感じ、
外交問題にするんだろうと思ってたんだけど、半助って書いたんだよね。
そうですよ。
そこがちょっといまいちもったいない、せっかくの機会を逃したなという感じだったんですけれども、みんなのダイエットのステッカーも同封していただいてありがとうございました。
あ、はい、
ふーん、ステッカーがあるんだ。
え、あるんだって見たじゃないですか。
え、いつ？これマジで？え、いつ？
いや、これだよ。
見えないよ。
試作品をお送りしました。なので、ちょっと、いびつだったかもしれませんが、すいません。
どこに試作品を？
あ？
え、試作品を？あ、オーストラリアに？
え？
オーストラリアに。
ステッカーが、試作ステッカーだったので、若干、いびつになっちゃったんですよ。
は
い、
うん。
そこら辺はご勘弁いただいて。
で、Your figure is easily changed を送ったわけね。
あ、入ってる入ってる入ってますよ。
あれはネイティブの人が読んだらどう見えるんだろうね。
そうね。そうだ。カンナさん、ぜひ、それを訂正してください。直していただいて、お送りください。
添削して送り返せと。
うん。
ちょっと別件で、その、はい、言い回しが気になることがありますので、英語圏にお住まいの方、はい、鉄道からメールまたはツイッターの DM が届きます。ちょっとすいません、 ギャラは払えませんが、添削をしていただきたいと思ってます。みんなのダイエット、まあこの番組聞いたらいいスタイルになるよっていうようなことだよね、ハンスケさん言いたかったことは。
イエスイエス。
うん、英語が溢れててしょうがないんだね、ハンスケ君ね。
もうルー大芝みたいになってます
ね。そうだね、そうだね。
センキュー、センキュー。はい。
ご協力お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、外交問題になってないことを祈っております。
はい。
そのボトルを持って、一歩歩きしてきました。なんとなく気合が入って、はつらつとした気分になりました。
ああ、いいですね。
ありがたいね。
はつらつですよ。素晴らしいじゃないですか。
はつらつ。あのボトルはコントローラーでハンスケをコントロールするというそれにはならなかったんだね。
コントローラ
ー、それを持って動くとハンスケが動くんじゃないかという期待を込めていらっしゃいましたが、
動きましたよ。
お、コントローラーの役割もし
果たしました。動きましたよ。頑張りましたよ。
じゃあ神田さんもすいません、いっぱい振ってハンスケを動かしてやってください。もう、はい、動くのめんどくさいというか、なんかお家多分広いでしょうから、コロコロコロコロなんかリビングかなんか転がすからなんかハンスケがめまいするなと思ったら、多分神田さんがボトルを転がしてたと。
いや、俺なんかテレビ見ながらこう横にゴロゴロ転がってるかもしれないですよ。
ねえ、もしかしたらワンちゃんかなんかがいて、加えてヒーヒーながらどっか。
それ怖いな。
ねえ、ハンスケコントローラーが、
はい、
届いております。
よろしくお願いします。
とにかくどうもありがとうございました。ハンスケさんに感謝しますと言っていただいてます。
とてもございません。ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそありがとうございますですよね。
本当です。ありがとうございます。
はい、そして追伸で哲夫さんのカプリコ、カプリコと私が言っておりますが、カプリコって何かと思いましたと、
うん、
オーストラリアに、ラリン、ラ、オーストラリアにはでは有名じゃないんだね。日本食品店で売ってるのを見つけましたと。
でも売ってるんですね。
うん、
軽くてふんわり軽くて美味しかったです。でも一つ 3.75 ドル
高
っ、
高かったそうです。
ファミリーパックとかではなくて
ねえ、もう神田さん帰ってこんですか。日本カプリコ安いよ。ということで神田様からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうしまして、続きましてはオーストラリアではなくて北海道です。
はい、
永井さん、哲夫さん、半助さん、こんにちは。いつも楽しく聞いています、橋と申します。ということでお年玉企画、リスナー様は生息地確認調査の哲夫町、明太チューブ卵が遡上した北海道の橋様です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
まさか自分が真っ先にアンケート送信していたとは思っていませんでした。ということで、
私の一番初
だったんです、はい。真っ先に反応してくださった方には真っ先に報いるという私の言葉に喜んでいただきて、涙ぐんでしまいましたということだそうです。ありがとうございます。
素晴らしい。
おい、ハンスケ君もなんか言ってよ。
ああ、ありがとうございます。いや、
自分のが終わったと思ってリラックスしやがって。
いや、そうじゃないけど。
みんなで盛り上げようや、この番組を。
すごいですね。うるさいかな、とか思って。
いや、いいですよ。あなたの元気のなさにも怒ってたけど、元気があるのは、いいじゃないですか。先週、大気圏外に吹っ飛んでも、いいじゃないですか。
じゃあ、上から見守る方がいいのかな、とか思ってますけ
ど。どんどん積極的に参加していただきたいと思っております。では、橋様のメールに戻りますが、いつも本業の合間を縫ってプライベートな時間を削って配信してくださっていて、リスナーの方たちもたくさんメッセージを送っているのに自分だけが何も参加をしてなくて、毎週聞いてるだけで申し訳ないと思って、ちょっとでも番組に協力できればと思って送信した次第ですと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、前回あの予告あった通り、ちょっと レポートをいただいております。
はい、
ちょっと駆け足でご紹介させていただきますが、橋様現在36歳男性、身長172センチ。10代の頃は太り気味で体重が70キロ台だったり80キロ台だったり90キロ台だったりしたこともありました。20代の頃は体重64キロから69キロの間だったんですけれども、30代になると運動不足になってカロリーの高いおつまみとお酒を飲んだり食べたりしたことがたたり、体重は徐々に増え始めます。2012年6月の時点で体重は75キロ、体脂肪は 25.5% にまでなってしまいました。これでは完全なメタボリックやんかと怖さを感じ、ダイエットを始めました。方法は朝食を抜くプチ断食ダイエット、 レコーディングダイエット、高校時代の体育の授業で習ったストレッチ、そしてウォーキングということで自己流だったんです、
うん、
今までの話だったらここでみんなのダイエットを知りってくるよね、
うん、
ですが、
そう
ですね、はい、ちょっと違うんです。これで体重は徐々に落ちていき、
うん、
みんなのダイエット聞かなくてもいいやんって感じなんですが2012年11月に目標だった体重64キロについに到達、体脂肪は 15.4% になりました。
おお、素晴らしい。
やっぱりみんなのダイエット聞かんでもいいやんっていう感じだったんですけれども、ここからが違います。このままでは、このまま自己流ダイエットを続けていてもいつかはリバウンドしてしまうと思い恐怖を感じ、リバウンドしないためにはどうしたらいいんだろうと日々考え、情報を収集していたところ、うん、みんなのダイエットに出会いましたと。
ええ、
ここで俺が明太チューブを送ったらこれはなんだ逆効果じゃねえのかという、
なんか出会ったがためにリバウンドしたとかならないようにしてもらいたいですよね。
はい、すいません、今度からちょっとプレゼントを考えます。カロリーの高いのを送ってしまいましたはい、ということで最初に聞いた感想ですけれども、こんなのをタダで聞いちゃっていいんでしょうかと、お金を払わなきゃいけないんじゃないかと。ありがたいね、もっと言って、
ありがたい、もっと言って、ありがたいですね、
もっと言って、もっと早く聞いてればよかったよというふうに思ってくださったそうです。
ありがとうございます。
永井先生の長年の経験に基づくダイエット方法はとても参考になります。
うん、
ありがとうございます。
そしてジェットコースターのように上下する哲夫さんの数値や、
お
好きでジェットコースターになってるわけじゃありません。
はい、
半助さんの3歩進んで 2.5 歩下がる進め方
2.9 とか95とかかもしれない。はい、
うん、だね。俺はもっとさ、4.5歩ぐらい下がってるもんね。俺はね、とても勇気づけられました。俺たちは勇気づけかよ。
いやでもいいんじゃないですか。はい、はい、
よくねえよ。体重の減り方は人それぞれ違うんだなとつくづく感じました。なんかこう、ポツン、僕と半助さん後ろでポツンっていう感じが、なんか落ちこぼれ感があります。永井先生が教えてくださったムーバレックス、3種類の腹筋、はい、SER、うん、そして30秒以上伸ばし続けるストレッチを始めてみたところ、うん、最初は体重体脂肪ともに変化はなかったんですけれども、体の動かし方には変化を感じることができました。
うん、
まず一つ、すっごく歩きやすくなってスイスイと足を運びやすくなりました。
おお。
次、自転車のペダルが格段に漕ぎやすくなりました。お前はまだ感じてないのか。だね。そして重い荷物を持ち上げるとき、必要な筋肉をしっかりと使って持ち上げていることを実感することができるようになりましたなど、小さいことを挙げればキリがありません。その後徐々に体重体脂肪とも変化をし始め、自己流ダイエットを終えた2012年11月時点で 64.9kg、
うん、
だった体重が2013年3月8日4ヶ月ぐらいってこと、うん、ですよね。
そうですね、
3ヶ月4ヶ月の時点で、じゃん 62.7。
おお、 2.2kg のマイナスです。
おめでとうございます。
すごい。
そして先ほどの2012年11月の時点での体脂肪率は 15.4% だったのが、4ヶ月経つと、じゃん、体脂肪 12.7。
お、 2.7% のマイナスです。
おめでとうございます。
すげえ、
すげえよ、ダントツ優等生だよ。
12.7 は実際本当に、あの、男性としたら相当少なくなってますからね。
すごいっすよね。俺の3分の1ぐらいじゃないんですかというところで、まさか30代半ばで締まった体になり腹筋が割れるとは思っていませんでした。
出た、
若干またここで腹筋割れたいと思ってるんでしょ、半助さん。
いいなぁ、シックスパーク。
え、割れてないですか、横に線が3本くらい入ってるとか、そういう感じで。
はい、どうもありがとうございます、これも永井先生、哲夫さん、半助さんのおかげです。本当に本当に感謝しています。いえ、あなたがすごいだけです。現在も長い式運動法を週4日するようにしています。ここだね、まず違うのがね。
素晴らしい。
はい、雪が溶けたらウォーキングを再開して、夏になったらプールも始めようと思っています。
素 素晴らしい。
もっともっと伝えたいことがいっぱいありますが、またこの、長くなってしまうのでこの辺にしておきますということです。これからも更新を楽しみにしていますということで、橋様からいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
すごいね。
すげえ。
あと、まあ、一番すごいのは、
はい、
一回ご自身で体重を移された時に、
うん、
体脂肪率も標準より、まあ、年齢を考えると少し少ないところに入られるくらいのところなのが、
うん、
そこからさらに4ヶ月で非常に体脂肪を落とされているっていうところですよね。ある程度まで落ちた後ってものすごく実は落ちなくなるので、
はあはあ、
そこで大きい壁ができずにまた体脂肪が一段と落ちたっていうのは非常に体に合った運動ができてたっていうことの証明でもありますし。
なるほどね。
素晴らしい。
すごいな。
はい、ショックなのは、はい、ハンスケさんがこれを聞いていて、
うん、
あ、すごいっていうふうに思っていることは僕にとっては実は結構ショックなんですけれども。
いやすごい、
私も習っとるやんかっていうことですね。
あとハンスケさんに至っては、あの一番最初に言い出しっぺなのにもかかわらず今それを感心するんだっていうことに結構ショックになってました。うん、
あんたが言い出しっぺで、あんたが初代プロデューサーでしょ。
なのにもかかわらずここに来て感心するっていう。
あのね、プロデューサーを乗っ取ったって俺言ってるけどね、あのプロデューサーが変わるって、あの基本なんていうの、あの自営業者がクビになるみたいな感じだからね、ありえないでしょ普通。
うん、え、自営業者がクビになる、
なるわけないでしょ、うん、誰からも雇われてないんだから。
うん、
だからプロデューサーは本来クビになるわけないでしょ。
そうなの？いや、なったじゃん。え？
威張るなよ、お前、そこで。
え？いや、よくわかんない。
ああ、そうか、はい、それ。そこが伝わってないんだね。僕もちょっと今、永井先生側に行きました。なんかすごい。
え？
こうやって心はすれ違っていくんだね。春の嵐が、半助さんと僕たちの間に。は
い、ついてるのね、う
ん、はい、なのであの僕のところではあの僕の代わりに風雨がすごく強く嘆いてくれている感じです、
うん、ああそうなんだ。いや大丈夫、
頑張れ俺たち。いやお前に励まされたかねえよ。はい、
いや大丈夫だって。はい、
またライトフェザー級な、ウルトラライトフェザー級な大丈夫が来ましたね。
あ、ライトフェザー級のさらに軽いのがあるんですか。
知らない。
まあいいや、はい。
まあいいですね。はい。ということで、橋様からいただきました。ありがとうございました。は
い、ありがとうございます。
はい。この番組、いつまで続くのかよくわかりませんが、中身はギシギシしております。はい、できますと、もう一方、いただいております。いつもお世話になってる、エージェント、ガンダルフ様です。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
長井先生、半助さん、哲夫さん、いつも楽しくなる配信をありがとうございます。鷹の目、改め、節穴の目、ガンダルフでございます。
いや、
長い章連絡が遅れてすいませんでした。それにもかかわらず、長井先生には迅速にご対応いただき、素晴らしいプレゼントともどもに二重に感謝しておりますと。とてもお忙しかったということでね。すいません、ちょっとあの、いつもお世話になってるのに、あの、ネタにさせていただいて、あんた呼ばわりさせていただきまして、私はネタになったのでありがたいと思ってるぐらいです。配信の朝、通勤電車で、第138回の配信を聞きながら、緊急連絡、私からの業務連絡を聞いて、座席からずり寄そうになりながら、慌てて iPhone からの返信メールを打った次第ですと。もうね、ちょうど私、たまたまその日朝、ガンダルフさんが、あの、皆様におはようツイッターをしてくださってるじゃないですか。
はい。
そして、その後、あ、配信来ました、があって、そして、はい、拝聴中ですよーんがあったんで、これは来るぞと思ってずっと見ておりましたら、はい、ほぼ番組の、あの部分が多分18分ぐらいにあったんですよ。
はい、はいはいはい。
それ私チェックしてましたんで、15、6分後に、本当にメールが来たんですよ。もう一人でめっちゃおかしくて、俺これ来るぞと思って15分私、タイマーまではセットしておりませんでしたが、18分をめどに見てたんですよ、時計を。あったのでね、なんかメールが心なしか駆け足で来たような感じがしましたけれども。
そうですね。で、あの、そこからいただいたメールっていうか、あの、もうあの、自分のところに情報が入られてからのガンダルフさんの行動ものすごい
早かったよね。
早かったですね。
もう打つ時間は実質ゼロっていう感じだったよね。
本当にあの、ものすごくそこからの一連の行動が早くてですね。だからあの、おかげさまであの、僕は早くメールがいただけたんで、もうそのすぐ後に、ガンダルフさんにあの、無事、発送させていただき、 手元に届いたようで一安心しました。
もうね、ガンダルさんやっぱさすが IT 系、しっかりしたビジネスマナー的に合格なメールをほぼ0秒で送る能力があると。
はや、ね、本当に早かった。
さすが優秀なエンジェルとは違うね。
ですね、文章もしっかりしてらして本当にもらったこちらが恐縮するぐらいの感じ
ぐらいだったんですよね。
はい、
やっぱり多分そういうお仕事をされてるってことはいつもトラブルがあり、あの手のごめんなさいメールを送っていらっしゃるんでしょうか。
はい、フレキシブルな対応を常に迫られている感じなんですね。
もう人的パワーでそういうところを乗り切ると。そんなこと言わなくていい？はい、
最後は人の力っていう。
もうね、人の力、ガンダロさんの人柄で救われておりますが、本当に私楽しませていただきました。来るぞ来るぞ来るぞと思ったら本当に来たのがめっちゃ面白かったです。ということでガンダロさんと楽しませていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでした。このように、続々と届いた報告をいただいております。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はあ、なんかおじちゃん疲れたよ。でいきますと、報告でいきますと、もう一方、
はい、
最近のタイムリーな話題、おはようございます、アヒルです。この間は番組で取り上げていただきましてありがとうございましたというご報告メールをいただいております。こちらもちょっとタイムリーなのでご紹介させてください。
はい、
的確なアドバイスでとても救われました。永井先生のおかげです。ありがとうございます。
いえ、ありがとうございます。こちらこそ。
永井先生、哲夫さん、半助さん、ツイッターの方々、よるちゃん、心強い仲間がいることに感謝ですといただいております。そしてここからまた血迷った方がおられます。
はい、
カンナ様はオーストラリアの暑さがどうも頭に、うん、脳に行っちゃったみたいなんですけれども、アヒル様はお忙しさが頭に行っちゃってしまったようです。以前からハンスケさんとは共感する部分がとても多かったのですが、
ちょっと待て、
ますます
なんであれおかしいんだ、
ますます似てると感じました。
あ、
アヒルさん帰ってこい、こっちの世界に帰ってこい。仕事の方ですが随分と落ち着き、終電続きという時間ではなくなり、早く帰れる日も出てきました。
ああ、よかった。
なのに、おかしい。そうなんだ。
よかった。よかった、よかった。
それは、仕事が終わった方がいいのか、ハンスケに似てる方がよかったのか、
両方。
ちょっと、似てるっていうことは、
ちょっと本当にごめん、今めまいが少しした、これ。
はい。怖いのは似てるっていうことは、僕がいくら何を話しても届かない可能性が大きい。
だよね、寒しいよね。
届いてますよ。
届くまでに3、5年ぐらい要してるっていう可能性があるっていうのに今すごくドキドキしてるんですけれど。
ね、あ、ヒルさん帰ってこい、こっちだぞ。とは言っても、それから家に帰って、外でウォーキングするにはちょっと遅いかなという時間です。家でムーバレックスか何かをするにもなんだかやる気を感じません。ほら、ハンスケキンが行っちゃった。
Me too。
ハンスケキンに、汚染されてしまった。
すごいな、自信を持って Me too って言ってる。
言ったよね今ね。しかも明るめで声で言ったよね。
はい、
いや、なんかやる気が出なくなる時ってあるじゃないですか。そうなる時もあるんですよ。
ある。
はい、
よう、ね、いや俺がそこから抜け出すんだ俺は。ということで、スポーツクラブでウォーキングができたらいいなと思って見学に行ってみようと思っています。
いや、ほら前向きじゃないですか。 Me too。
かなり後ろの方から前を見てるも前向きちゃ前向きだけどね。確かにね、
うんうん、
暴食の方はなんとか収まりましたが、全体に食べる量は多くなってる気がします。
Me too。
体の方ですが重くなりました。
Me too。
やっぱそうだよね、そう言わないといけないよね。朝駅まで走るのですが明らかに重いです。時間がないから走っておるということだそうです。しんどいです。しんどいです。なんかここは切実です。
はい、
ちょっと前までは気持ちいいとさえ思っていたのに今はしんどいです、
うん、
山登りでも、あ、やっぱり山登り早速されたんだね。下りで膝が少し痛くなりました。
うん、
足の背中はお元気ですか。体が重くなったのと運動不足で体力がなくなっちゃったんでしょうね。あ、これでまたスタミナ儲けが出るぞ。スタミナ言い出すぞ。
やっぱスタミナ欲しいよね。
うわ
ぁ、アキさんも共感してくださって、
ここまでハンスケ君に汚染されていたとは。
うん、
ハンスケさんと共感して似てると感じるんじゃなくて、ハンスケ君が届いてしまって病状が発症したから似てると思ったんだよ。
感染症ですね。
怠け者の状態です。 気候が良くなったし、薄着になってきたので、ここが踏ん張りどころと、できるだけ運動不足を解消しようと、動くようにしようと思ってます。みんなに追いつけるように頑張ります。アヒルより、といただいております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このモチベーション。
素晴らしいボールでしたね。ありがとうございます。
お前、罪悪感を感じろよ、お前。
もう終わってもいいわ、今日。ありがとうございます。
ね、完全に後半の方の Me Too は、お肉の方の Me Too になってます
もんね。あ、Me Too になってた。素晴らしい。
はい、うまい。
うまい。
いや、ハンスケさんがそこに感心してる場合では全然ないんですけれども、うん、アヒルさん多分気持ちが今余裕が出てきたんで、
うん、
少し多分、ちょっと言葉は強いですけど、油断をし気味になっているんだろうなっていう印象はありますよね。
くさびを刺したこと。
そうですね、やっぱり薄着になってきたので、ここからが踏ん張りどころというふうに考えておられるようなんですが、
はい、
うん、
薄着になっている時には、
うん、
もう、さらされどころなんですよね、実は。
その前に準備しとかないといけないぞと。
そうですね。だから今やったことが反映されるのが早くて6月ぐらいだと思うと。
ひょえー、
う
ん、
いや、夏に間に合って、頑張りましょう。
おい。
最も頑張らなそうな人がなんで言っちゃうんですか。
いや、頑張りますよ。頑張ってますよ。
ちなみに、じゃあ、ハンスケさんに、いいことを教えてあげますね。
はい。
はい。
頑張るっていうのは、自分が決めることじゃなくて、人から評価される言葉なんです。
素晴らしいお言葉いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これで
だから自分が頑張ったっていう言葉を使う人に関しては、僕あまり、ああ、大変なんだなと思うんですけど、頑張ってるなっていうふうに思いづらくてですね。
長井校長先生、今ちょっと膝かっくん状態で、涙に震えていらっしゃいます。
そうですね。あと、怖いのは、よくね、アヒルさんも今、運動不足なんで動くようにしたいっていうふうにおっしゃってるんですけれども、
はい。
はい。
本来目的は痩せるために動くっていう手段を取られるはずなので、
はい。
運動不足の解消っていうこととはまた別なんですよね。
おー、ほうほうほう。
あとはまあ、お食事でもよくあるんですけども、今日このぐらい頑張って動いたからこのぐらい食べても大丈夫だよね、ご褒美っていう文章があるんですけれども、
はい。
それはトントンにしていていいのかっていうお話でもあったりとかしまして、
はい、はい。
痩せるためっていうことは減らしていくっていうことが前提にあるので、
はい。
トントンで一日を終えることを良しとしていると、減る日が来ないっていうお話だったりとかしまして。
なるほど。
はい。で、僕はこれをリズムでお話をしていくと、
うん。
こんなに頑張ってるのにっていう話をされるんで、頑張っているっていうのは人が使う言葉ですっていう話を僕よくするんですけれども。
もうそこまで詰将棋のようにもう会話が決まってるわけですね。
はい。そうすると、ものすごい睨まれるんですよね、毎回毎回。
で、そんなに食べてるわけじゃないのにってくるんですか？
はい。でも、そんなにっていうのも、自分で決めているだけなので、それは、やっぱり人が決めることだったりするんですよね。それだけ食べてたら、太る痩せるっていうのは、やっぱり客観的に判断をされて、初めて、状況がつかめるものなので、そこを自己判断をしていると、なかなか成果が出づらいので、はい、アヒルさんはモチベーションを見つけて、焦りましょうっていうのが今、次の課題として出てきたんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね。じゃあ、モチベーションを上げるには？
やっぱりでもこれはもう、4月2日に有給を取っていただくっていうのが一番ベストかなと僕は思っているんですけれども。
ですよね。
はい。
実際俺もそうだもん。3月末の締め切りはちょっと、ん？っていう気がしてるんで、イベントまでになんとかしたいと思ってるもん。
ですよね。あとやっぱりそこで一回ね、皆さんにお会いするとかいうのが出てくると、
うん、
少し励んでおこうっていう気持ちも生まれるじゃないですか。
はい。ということで、前回ご紹介させていただきましたが、2013年4月20日土曜日に、みんなのダイエットイベントをさせていただきます。
はい。
ちょっと本当ごめんなさい。僕が、急に東京行きになったのをきっかけにということなんですが、もう結果往来で許してください。春のダイエット祭り（カッコ仮）お皿はついてきません。で、今回は私からすると、前回の昨年11月にやったようなね、みんなのダイエットをすでに聞いてくださってて、さらにここに集まった方に長いスペシャルを、で、その分ちょっと金額も高額という感じとは違うパターンをやってみたいと思っております。
はい。
なので、参加費を少し前回よりは抑えたいと。そして、なのでもうすでにずっとヘビーリスナーさんだったら知ってることになると思います。なので復習、 そしてあとはムーバレックスが自己流になってないかの確認、そしてそ、ね、皆さんと顔を合わせてモチベーションのキープ、モチベーションアップ、そしてあとは初めて番組を聞き始めた、もしくは、イベント告知等で番組すら知らないという方がムーバレックスを覚えるというようなイベントにしたいと思っていますが、永井先生いかがでしょうか。
はい、もう本当に今哲夫さんが言ってくださったように、
はい、
以前やっぱりあのムーバレックスのベーシックな形をご紹介させていただいてから時間が経っているっていうのもありまして、
はい、
であの時間が経っているとやっぱり皆さんどうしても自分のやりやすい形で動いてしまうので、
うん、僕でも不安だもん、
はい、う
ん、
どうしても落とすために動くっていう動きが動きやすい動きをするっていう方向にシフトしてしまいがちなんですよね、
はい、
そこを一回修正するっていう部分と、あとあの動くことによって体が変化する楽しさっていうのを実際に感じていただくっていう経験があると、
はい、
痩せるためのモチベーションを上げる上ではやっぱりとても大きいなっていう部分と、
はい、
あと本当にねツイッターとかで交流をいただいている皆さんはもちろんなんですけれども、
うんうん、
普段ね自分だけの空間で番組を聞いてくださっているだけではなかなか味わえない、本当にあの同じような目的を持って頑張ろうと思っている方と交流ができるっていう部分は非常にやっぱりあの皆さん楽しんでくださっているのかなって毎回毎回思うので、
うん、先ほどのアヒルさんからもあったようにあのツイッターで励まされるっていうのが心強いっていう話ありましたよね。
そうですよね。で、うん、実際多分皆さんお会いになってお話をされたりするとその後ツイッターでもまた一段と交流が深まってらっしゃったりする流れもあるようなので、
はい、
ぜひあのご自身のモチベーションであったりと、うん、あとはまあの成果を出すために何か持ち帰るとか、あとその日までに痩せた状態で皆さんに会おうと思って参加していただくのもとてもありだと思うので、
はいはいはいはいはい、その通りです。そういう意味でモチベーションの目標にもしていただきたいですよね。
そうですね、
うん、なので、前回もし金額等で迷われた二の足を踏まれた方おられましたら、今度はとは言ってもね、正直すいません、あのできるだけ下げたいんですが、やっぱりある程度金額は前回同様かかっているというか、試算をしますと交通費が、前回エアアジアで行って往復5000円ちょっとだったんですよね。
それがあの、ね、なかなかあのコンスタントにそういう形でチケットが手配できないです
ね。ないよね、今回倍以上だもん、半額佐々木先生の方からなんとかゲットがあっても今回だから前回より上がっちゃってるんだよね俺の。なのですいません、ちょっと今回はグッズ販売という形をさせてください。
お、でも初のグッズ登場っていうことですもんね、
うん、なんです。なので、グッズちょっと2種類と、特に1種類に関してはこれで鉄を交通費そして宿泊費を賄えるかと、これが売れないと俺は、うん、ペコンってそんな歌舞伎の合いの手じゃないんですか、そんななんかペコンがタイムリーに入っておりますけれども、
はい、
というところなので本当にすいません、助けると思って、買っていただけると、皆さんのお役に立つグッズを、自分でも使えるようなグッズを今計画企画しておるところです。
そうですね、あの僕もさっき収録の前に哲夫さんからそのアイデアをいろいろと見せていただいたりしているんですけれども、
はいはい
はい、実際あのこれちょっと今の時点ではまだ決定してないだけにいろいろなことは言えないんですけれども、はい、多分皆さんも普段使いをしていただいて、
うん、
全然あの何でしょう、恥ずかしくないというか、あの僕キャラクターグッズとか、
はいはい、
何かの、うん、例えばライブに行った時にグッズを買ったりしても普段使うことがほぼほぼないんですけれども、
はいはい、
あこれは普段使いをするむしろしたいなって思えるくらいのものができる流れがあることをひしひしと感じておりますので。
本当？
はい、
ありがとうございます。
皆さんもちょっとすでにあの楽しみにしていただいて、
はい、
実際にどんなものがあるのかっていうのと、本当にあの番組でもこれ初めての試みっていう部分もありますので、
はい、
ぜひあのやっぱりこういうものはあの初版をゲットするっていうことに意義があると思いますし、
はい、
ぜひぜひあの当日何があるかを楽しみにしつつ、
はい、そうなんです。そして先ほど橋様からのお話があったように、鉄道企画の場合はということでございます。ちゃんと先に応募してくださった方にはちゃんと報いますので、
はい、
ぜひ信じて、一緒にアホなことを楽しんでいただきたいです。
そうですね。あとはもう本当に毎回ね、僕らだけの力では全然ないんですけれども、
はい、
参加してくださる方と一緒にやっぱり出来上がる空間というのは非常に楽しいものがありまして、
はい、
毎回毎回皆さんと楽しい時間を過ごさせていただけているので、
うん、
ぜひ今回もそういった形で本当にあの楽しい時間を共有しつつ、
はい、
これから痩せていただくっていう一番いいシーズンにもなっていきますし、
はい、
ぜひちょっとあの痩せるっていうことをね、皆さんでぜひ目標を達成するために集まって楽しいひとときを過ごしていただければかなということがあっての4月20日になっておりますので、
はい、そうなんです。そして今、落ちてしまっている、スカイプが落ちてしまった半助くんを呼び込みたい。半助くん、
じゃあすいません、落ちちゃいました。
はい、なんか静かになったと思いました。
落ちちゃいましたっていうのは車が転げ落ちちゃいましたっていうことですか？
ああ、いや、マックが落ちちゃいました。
あ、マックが落ちたの？電波が落ちたんじゃなくて？
うん。
うん、マック落ちる？
落ちるというか、マックというかスカイプですね。
ほう。まあ、ご無事で何よりです。
はい。
ということで、はい、今イベントの告知をさせていただいております。はずけさんも、はい、今回ごめんなさいね。私がちょっと佐々木先生絡みの話で始まった企画なんで、
あれ？
できるだけ参加可能だったら参加してください。
はい。ん？
ん？って。
もしもーし。
はい。もしもーし。
あ、大丈夫か。
香港のはずけくん？
香港じゃないけど、はい。え、イベントでしょ？
自民党？
よくわかんないな。
そうです。今イベントの案内
を。あ、イベント、イベントって言ったの。はい、の自民党ってなんでいきなり叫ぶんかなと思った。
半助さんがちょっとね。
はい。
が今ね。
お化粧直しをしている間に告知をさせていただいてました。
うん、はい。半助くんもできればぜひ参加してください、はい。
そうですね。頑張って参加できるようにしたいと思います。
ね、やっぱりアヒルさんのように、半助さんに共感を得ている方がたくさんいらっしゃるのは、僕すごい悲しいですけども、事実として認識しているって。
悲しいんですか？
はい、半助さんのいいところではなくて、うん、半助さんの伸びしろの部分に共感を感じている方が多いじゃないですか。
うまいな、
はい、
だから半助さんのいいところに共感してくださるんであれば、僕すごくウェルカムなんですけど、ハンスケさん、はい、今後これから伸びていこうっていう部分に、私もそこって思われるケースが非常に多いので、
うん。
まあ逆に言うと、ハンスケさんに会って、やっぱり勇気をもらいたいっていう方もいらっしゃると思うんですね。
うん。
うん。
だからやっぱり皆さんに勇気を与えるアイコンとしてのハンスケさんが求められているということで。
ハンスケついてこれてるか？
ついていけてないかも。
頭にハテナ浮かんでるのはみんな分かってたぞ、今。バレバレだぞ。
共感してくださった方がさ、あ、なんでこんなやつに共感してたんだろうっていうことになるじゃないの？
いいじゃん。そしたら、それで、あ、じゃあもう、半助とは縁がなかったんだと。頑張ろうっていう形になるのは、一つのモチベーションになるんじゃない？
そんな、アイコン？
うん。
で、あとほら、半助さんが、意外と、クローズアップされるのが伸びしろの部分だったりはしますけれども、
はい。
実際やっぱり積み重ねているから体として結果は出ているっていうのはあるわけですし、
うんうん、
やっぱりそこは見ていただきたいし、そこを正しく皆さんに半助さんの頑張った部分っていうのを評価してもらえると嬉しいなっていうのもあるんですよね。半助さんがあんまり表立って、普段はほらそれこそすごい頑張ってるんでこんなに落ちましたっていう言い方は全然しないですけど、
うんうんうん、
実際にやったからこそ落ちているっていう事実はあるので
言えないだけっていうか、
言わないのは、今までもほら、ね、大変な中動いてきたからこそ結果が伴っているっていうのはちゃんと僕分かってはいるんですよ。
お
でもね、自分から頑張ったって言われると、頑張ったって自分で言っちゃダメってこう、萩本喜吉さんのように突っ込みたくなるんですけれどもね。
はい、という生半助に会えるかもしれません。
はい。
鉄夫と永井先生は参加いたしますので、
はい。
2013年4月20日土曜日、多分お昼ぐらいからです。ぜひ春のダイエット祭り、もうタイトルで春のダイエット祭りでいい？
はい、もうそこはシールは自分で集めてねっていう
ことで、という形でね、
がついて、はい、
はい、開催しますのでぜひ参加振るって振るって、前回よりもちょっと数多く来ていただかないと、本当に次のイベントは内臓になってしまいますので、ぜひ、スケジュールの方、三段の方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あれ、
あなたの住む町まで。みんなのダイエットをお聞きの皆様、こんにちは、アルパカです。
エンディング曲愛しい人へを含む CD 君の歌好評発売中です。8曲入り1,500円。
ご注文はアルパカのホームページ番組テキストからお越しください。ご家庭に4枚くらいから10枚ぐらいまで買ってね。
踊れみんな踊れ、200万の足を踏み鳴らせ、回れ回れ回れ早く回れ、潮風と手をつなぎ。
今週の成果発表です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。鉄道一郎です。
はい、お願いします。
今週は運動3回、
お
ウォーキング60分が1回、そしてちょっと天気が悪くてということで室内有酸素運動、はい、ムーバレックスの3セット46分コースを2回ということで運動3回行いました。
はい、お疲れ様です。
ありがとうございます。で飲み会が1回あったかな。
おう、
そこで拍手はいらない。で、来週が飲み会3回あるんですよね。
いいですね。そんなにいっぱいあんだ。
本当にそこに確実に食いついてくるね、あなたね。はい。なので今週、減らしときたかったなというところです。前回ご紹介した体重が 76.2kg でした。
はい。
今週は、じゃん、 77.1、
0.5kg のプラスです。お疲れ様です。
お疲れ様です。その拍手はいらない。前回ご紹介した体脂肪が 26.2% でした。橋様の倍はあるね。今週はじゃん、25.8、
お、 0.4% のマイナスです。おめでとうございます。
ありがとうございます。いいんです、体の4分の1油でもいいんです。僕が大事なのはウエストです。
はい、
前回ご紹介したウエスト 92.9cm でした。今週はじゃん、 92.3、
0.4 センチのサイズダウンです。おめでとうございます。あれ、拍手が
一生懸命拍手しろ。
くそ
ー、いや俺がクソだよ。 2.9 下がった時あんたおらんしさ、おったら威張ってやろうと思ったのに。今週は
いいじゃないですか。マイナスだもん。素晴らしい、おめでとうございます。
なんか悔しい、バカにされてるのか俺は。永井先生、ですね、はい、やっぱイベントまでには3月31日の目標はもうちょっとあえて見ないふりしてる感じがありますが、イベントまでにはやっぱり少し目標にしたいなと思ってます。
そうですよね、はい、まあでもイベントまでの時間で単純に考えると、うん、動くペースがつかめればっていうか、今まで動いていたみたいな状況で動ければ、うん、サイズ落ちていくだろうと思っているので。
ありがとうございます。
はい。本当にだから、あとそこでお時間の余裕があるかないかだけによるのかなと思ってます。
うん、はい。時間は今、そうだね、週4回ウォーキングしてた時よりやっぱり忙しいです。ただ、はい、年末から今までの全然ウォーキングする時間が本当に取れないまではない。
うん。
はい。で、ので、週3回はいけるかなという感じです。
あ、であれば、
はい。
多分サイズは落ちていきますね。前回お話ししたように、うん、おそらく多分体が反応していると、うん、今のウエストのサイズも鉄尾さんにとっては過剰ですよっていうのが、
はい、
判断されると思うので、動いた分が反応して、はい、まだサイズは全然落ちていくはずなので。
ですかね。
で、あそこは僕全然行くと今想定してます。
ありがとうございます。で、僕の気持ちとしては、これをぶっちゃけて言うのもあれだけど、
はい、
イベントまでにあえて永井先生から新しいのを習わずに、はい、今までのやつの中で効果を出したいと思ってるぐらいなんです。
はいはい。
で、ちょっとこの1週間動いて気づいたこと、つまりウエストちょっと増えちゃったじゃないですか、動けない間に、
はいはいはい、
まず一つ確実に、そして永井先生も言われてるのが運動の回数が減ったことですよね。
はい。
そして、2番目、外食が明らかに多くなった。
はい。
ので、野菜も少ないし、油物系が多かった。自炊が少なくなって外食が多くなったっていうところ。
はい。
そしてもう一つ、運動をしなかったので、運動が終わって、風呂に、湯船に浸かって、そして、ちょっとタモリさん式入浴法的なのをやってたんです。
はい。
湯船に、できるだけ1時間近く使って中で水分も取って汗を本当に中から老廃物が滴り落ちるぐらいの汗を出すみたいな、
はい、
それをせずに翌朝シャワーだけみたいなのをずっと繰り返してたんですね。
はい。
という3つがあって、その体のウォーターロンダリングでしたっけ。
あ、ウォーターローディング、
ローディングか、
はい、
ロンダリングはマネーロンダリングか、ごめんなさい危ないもんしたらダメだね。ウォーターロンダ
ローディング
を、はい、やっててなかったっていうのも良くなさそうな気がするんですが、どうですか
今。あ、もうでも本当におっしゃる通りだと思います。やっぱりあの水分があることで動いた時に汗になってエネルギーを出していくっていうことがとても大切なので、
うん、
そこは本当にあの水分をしっかり取って動いていくっていうことと、動く前とか、
はい、
いわゆる汗をかくっていう行動があった時に取るのではやっぱりタイミングとして少し遅いので、
はい、
その少し30分ぐらいは前に水分を取っておくっていう状況が生まれると、
はい、
運動の効率というか、まあ、脂肪を燃焼させるっていう上では非常にやっぱり効果を高めやすいですよね。
じゃあウォーキングの前に飲んでおく？
そうですね、あのウォーキングの前に少し多めに入れておき、
はい、
ウォーキングをしながら喉が渇いたのを潤す程度に足していくっていう感じですね。
はい。今までウォーキング1時間してその間に 500ml を飲んで、はい、そして湯船に浸かってる間にまた500を飲んでたんです。
はい。
そしたらその前にももう一回飲んだ方がいいっていうことですか。
そうですね、ただあのお腹がパンパンになってしまうのも困るので、
うん、
まあ、最初だからあの動く少し前の状況で、
はい、
そうですね、500の半分とかのコップに1杯とかを目安に。
じゃあそれでバームを飲めばいいですよね。
あ、もうそこがベストタイミングだと思います。
ごめんなさい、もう一回、ウォーキングの前の30分ぐらい。
30分ぐらいですね。だからあの、はい、ウォーキングを始めるときにバームだと、
はい、
タイミング遅いんですよね。
あ、ちょっと遅いんですね。
はい。
あ、そうやってちょっとやっちゃってたかもしれない。はい、はい。
なので、あの、動き出す30分ぐらい前に飲んでいただいて、
はい、
30分後ぐらいから動き始められると、多分バームの効果を一番活かしやすいっていうのがあることと、
はい、
あとあの、すみません、これも以前からの復習にはなるんですけれども、
はい、
いわゆる有酸素運動の状態が作れた後、
はい、
2時間っていうのは脂肪が非常にあの燃焼しやすい状態になっているので、
はい、
そこの部分であまり体を冷やさないで水分をやっぱりコンスタントに取ってあげられることで、さらに脂肪の燃焼を促していく効果も高められますので。
あ、そういう部分もあったんですか。
そうなんです、そうなんです。だから逆にあの動いて30分以内に食べるっていうのが、はい、かえってものすごく太りやすいっていうお話を以前もした
り、はいはいはい、
もう逆に言うと本当にあの動いた後2時間ぐらいは脂肪を燃え続けてくれてますので、
はい、
そこであのなるべく体の温度を下げすぎないっていうことが、代謝をアップさせる上では、はい、うん、すごく効果が出やすくなるので。
素人考えでも温まってる方がなんか燃えてる感じはしますよね、脂肪が。
そうなんです、そうなんです、
はい、
受けやすくなっていくので。
え、じゃあお風呂入ってお風呂で水分取るっていうのはすごい合ってるんだ。
あ、合ってますね、合ってますね。
おう、よし、
水分をしっかり、ただあの水分に関してもどうしても暑い場所にいると、
はい、
温度の低いもの、冷たいものをやっぱり望みたくなる感じはあると思うんですけど。
大丈夫です、お茶湯を飲んでおります。
あ、素晴らしい。であれば大丈夫ですね。
今日ちょっと暑すぎて、
はい、
あの暑いお茶湯を横で水で冷やしながら人肌にして飲むというこんなんかよくわからん状態ですが、熱いやつを飲んでおります。温かいやつを飲んでおります。
であれば大丈夫です。あとはだから動く回数と、うん、もうあの絶対的に外食っていうことが分かっているのであれば、
はい、
やっぱり咀嚼っていうことにちょっと重点を置いていただいて、
うん、
満腹感は十分得るんだけれども、
はい、
全体としての食事量を、まあ、2割から3割ぐらいをちょっとセーブしようっていう感じにしていただければ、う
ん、俺全然それをやってないんだよね。じゃあ逆に伸びしろがあるってことだよね。それちょっとやれば。
そうですそうです。だから多分それがあれば今まで哲夫さんにお伝えした中で続けていただくことで成果はおのずと出ていくと思っているので
今の、はい
はい、今の部分の流れがあの全て組めれば、うん、心配は全然ないなと思っている感じです。
今の新しいネタはないですよね。習ってるやつだもんね。
そうです。今までお話ししたことでどうしてもあのやっていくうちに、うん、自分にとってやりやすかったり自分がこうした方が都合がいいなっていう方向で変えてしまいがちなんですけれども、うん、
そこも自己流っちゃ自己流になっちゃうんですね。はいはい、
やっぱりあの痩せるための動きだったりあの流れっていうのを自分にやりやすいようにっていうことがあると、う
ん、はい、
やっぱりあの痩せるっていう要素が少しずつ、
うん、
削られていってしまうので、
うん、
そこをちょっとやっぱり痩せるっていう流れに沿って動くっていうことができれば、
はい、
逆に言うとちゃんと成果としては反映されてくるだろうと、
はい、
信じております。
ありがとうございます。じゃあ最後確認、はい、まず、あったかいお湯でホットバームを飲む、そして着替えて、はい、ムーバレックスを1セットやる、
はい、
そしてそれからウォーキングに1時間行って帰ってきて体を冷やさ、あ、その中で 500ml を飲む、
はい、
そして帰ってきて体を冷やさないうちにあったかい湯船に1時間使ってその中でさらに 500ml を飲む、
はい、
了解です。それでじゃあちょっとやってみます。
はい、もうそれで普通にあの体の変化はしてくると思うので、
はいはい、
全然そういう意味では心配をしていないかなと思ってるんですが、はいはい、むしろ心配をしているのは、
はい、
さっきから全く音も姿も見えなくなった、うん、半助さん、ステルスさん。
繋がってるんだよね。僕もちょっと、
いや、繋がってますよ。
不安になって、スカイプをちょっと見ちゃったりしました。
はい、あの、たまにポヨンっていうこう音がしてたりするので、う
ん。あ、ごめんなさい、これをね、今消そうかなと思ってやってたんですけど、昨日か、ごめんなさい、わかんないので。
あ、いや、あの、半助さんが、あの、ステルス状態になるときにポヨンって音がしてるのかなと思って心配してたんです。じゃなくて今完全に息も
止まって。大事なお話だから俺喋んない方がいいかな。
全然そんなことはないです。
そんなことは誰も言っていない。
そうなんですか。
はい。ということです。
いや、そんなと思って聞いてました。
いや、ちょっと3月まではね、永井先生が動けば大丈夫、動けば大丈夫って言ってくださってるのに動けなかったから。
あとは多分あの、はい、飲み会とかがあったりとかするのがイレギュラーになってるっていうところも大きいですよね。多分お食事の状態が乱れているのが。
それだ、
食事は自炊が多くなるけど、飲み会はちょっとまた年度末に超えて増えそうなんですよね。
はい。まあ、なので、それがあることはある程度想定して、そこの飲み会のないタイミングでどこまで体を使って、あと食事の方がうまくコントロールできるかに集中していければ。
はい。了解です。
はい。
じゃあ、そういうことでちょっと
お願いいたします。
頑張ります。哲夫一郎でした。ありがとうございました。はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ではお願いいたします。どうぞ、半助くん。
あ、半助です。私は、運動が、ウォーキングが、4回。あれ ?4 回?あ、先週休んでんの、これ。2週間分です。2週間分の運動で、ウォーキングが4回。
はい。
自転車が2回。
ほう。
以上です。
もう1週間で4回も行ったんだったらすごいなと思ってネタ帳見てましたが、でも2週間で6回は、花火が打ち上がってないか、今。
はい、あの、すいません、あの、半助さんに対して林立ててるみたいです。
ああ、
ヒューヒューらしいです。
おー、ヒューヒューだぜ。フリー。
とりあえず週3回ずつはできたので。
すごいじゃないですか。
なんとか3回クリアしました。
おめでとうございます。
頑張りました。
頑張ってる。頑張ってるって言ったじゃないですか、だから。
うん、だから自分で使っちゃダメだったんですよね。今僕頑張りましたって言ったんですけど、ハンスケさん自分で頑張ってるって言ったじゃないですかは、使わない方がいいですよ。
そうなんですね。
言ってもらえばよかったのに。
週3回とりあえず、なので、続けられました。
ちょっとお仕事、ちょっとお仕事落ち着いたりしたんですか?
いや、変わらずです。
だから逆に言うと、お仕事の合間合間をうまく使いながら動いてい ことができたっていう感じなんですよね。
ちょっと無理した感はあったけど、でも、 そうしないと取れないなっていうのがあったので、ちょっと、いっちゃえみたいな勢いで行ってきました。
でもこの誇らしいな。
うん。ですよね。
うん、素晴らしいじゃないですか。
うん、ここは本当に大きいと思います。やっぱりそこで時間がないから諦めようと思うのと、ちょっと無理してでも行っておこうと思うことは、やっぱり結果にその分絶対反映されるので、とても素晴らしいですね。
す
まあ、頑張ったは使わなくていいんですけど。
また言っちゃったよ。もう言ってもらうように持ってたのに。
今僕言おうと思ったんですけど、先に言われたっていう驚きの展開を迎えてました。
失敗した。言っちゃった。はい。まず、あ、ちょっと、かなり無理はしたんですけど、まあ、でもやっぱ動いてる方がいいなっていうのはやっぱり思いますね。だ、
精神的に。思いますねって。
そうだよね。そうだよね。なんか言い方が悪かったね。いや、ちょっと無理して、動いて、なんとか思ったんですけど、やっぱり、結果、動いてみてよかったなと、無理した甲斐があったかなという気はしてます。だ精神的に少し、多少余裕が出てきてるのかもしれないです。多分、前だったら、あ、やめとこうっていう風になってたのが、行っちゃえっていう勢いつけられるのはそういうことかもしれないなと思ってました。
おー。
あー
優等生の発言だね。素晴らしいです。
なんかめっちゃ、いや、はい。
いや、いいじゃないですか。はい。
はい。はい、いや、でもやっぱ気持ちよくなってきましたね。
それだけ言うかあるには、さぞ素晴らしい成果が出てるんでしょう。
もう、もう、やっぱりアヒルさんのところで終わっといた方が良かったような気がします。
え？
え？アヒルさんのメールで終わっとけば良かったですね。
え？
体重です。前回ご紹介した体重、2週間前です。78.3kg でした。今週の体重。じゃん。78.0。
0.3kg のマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ビゲン。トリートメントから。
体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 20.4% でした。
はい。
今週の体脂肪です。じゃん !19.8!
0.6% のマイナスです!
おー、おめでとうございます。
さすが優等生は違うね。
10% 台に入ってきましたよ。
すごいね。
ああ、
え、何その笑い？
嬉しいです。
な、威張るのかと思ったら何その笑い？あんまり実感がないの？
あのね、2週間でしょ？
うん。
6回動いたんですよ。
うん。そう、効果音で笑わすなよ。
なんで合図中入れたんですか今自分で。
ごめんなさい、これね。消せないんですよね、これ。モーモーさんの仕業なんですけどね、これ。はい。いや、もっとね、18% 台に入る予定だったんですよ。
はぁ、優等生は。
うん。
ここで優等生。満足しないんですね。
いやぁ。
さらなる高みを目指す。
もうね。だって、もともと 20% 台に入った時点でおかしかったんですよ。
ああ、26% の私に喧嘩を打っていらっしゃる。
はあ、いやいや、ベースが違ったじゃないですか。僕そもそもそんなになかったでしょ。っていうか、
はあ、
大きいからなのかなわかんないけど、鉄道さんの基準と僕の基準って違ったじゃないですか、体脂肪に関しては。
は
あ、で、20% 超えた時にすごいショックだったんですよ。
悪かったね、今週でも 25.8 で。
いやいやいや、だからそこはなんか違うんでしょ、まあね、え、長井先生、そこは違うんだよ、ね。
まあ比較をしてもねっていうのはあるんでしょうけど。
うん、まあ違うっていうのはあるんですけど、ハンスケさんが 20% に対してすごいショックを抱いてたっていうことに僕は今結構驚いてたんですけど。
いや、ショックでしたね。ちょっとそこだけ。
実感としてあったんですか？ なんか以前よりも重たくなってるとか、サイズが大きくなってるとか。
あ、いや、それがね、あんまりなかったんですよ。なんか、数字を見てやばいなっていうのはあるんですけど、その、あの、アヒルさんのメールで重くなったとかって書いてくださってたじゃないですか。
はいはい。
で、確かに昔そういう感覚を感じたことはあったんですけど、今回の、ここのとこずっと増量が続いてたのに関して言うと、それすら感じれてなかったのかもしれない感じで、あんまり実感がなかったんですよ。
あ
ー。で、20% それでも超えてるっていうのは、やっぱり、これ実感できてないのはまずいよなっていうのも、永井先生のおっしゃる通り、ちょっとやばいなっていうのがあって。
でも、そこに気づいてるのは素晴らしいですよ、実は。
へ
ぇー。あの、太る人っていうのは、実はそこが本当に、半助さんが今いる言われたみたいに麻痺していて、
はい。
実感が伴わなくて、
はい。
もう、痩せるのにものすごく苦労しなくちゃいけないところまで行って、薄く危機感を抱くっていうレベルになっちゃうので、
は
い。今、半助さんがね、気づけて動き始められたのは、とても、いいことなんですよね。
ハンスケ君に、いやーい、20% って言ったら結構ダメージなんだ。
あ、いや、そういう、なんだろうな、20% っていうのは、まあ確かにその数字的な部分もあるんだけど、
こんなに落ちぶれてしまった俺ってなっちゃうんだ。
っていうよりも、それに実感が伴ってないのが怖かったですね、今回。
こんな 20% にまで落ちぶれたのに危機感がない俺なんて、どうせダメなやつなんだ俺なんてって自傷行為に走った。
そう、今までやっぱりその疲れやすいとか、だるいとかってなってたと思うんですよね、太った時って。
盗んだバイクで逃げて、夜中の校舎に行ってガラスを割って、20% からの卒業みたいな感じなの。
うん、卒業。いや、もうちょっと大胆に卒業したかったんですけどね、ちょびりだったので。ちょっとショックなんです。
すいませんでした。
気づいたのは大きいですよ。
すいませんでした。
あ、それとね、途中何回か測ってるんですよ。で、その時に 18% とかも出てたんですよ。それもあるかもしれない、そのあまり喜べないのが。
なんか体操できちっと技を決めたはずなのに着地でちょっとこけて 19.8、 あー、もったいなかったって感じがあるの。
あー、そんな感じ、そんな感じですね。
失礼しました。はい。20% の方に口の利き方を気をつけます。はい。
あ、いやいやいや。
すみません。25% の分際で偉そうな口を聞いてすみませんでした。
いや、てかさ、唯一そこをアドバンテージだったからさ。
俺に対してかい。
そう。そこで、うわーとかっていうあれができたのが。
はい、今週のウエストです。前回ご紹介したウエストが 91.5cm でした。今週は、はい、
じゃん、 90.0、
1.5 センチメートルのマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます
おめでとうございます。円、
はい、なんだろう、
待ってたいのに。なんでだろう、単
位が違う感じ。
え、狙ってつけたんじゃないの。
あ、今気がついた。なんでついちゃうんだろうね。円。
押したからですね。
お前の目は節穴か。すいません。19% の人に生意気なことを聞いてすいませんでした。25% の分際ですいません。またちょぽんとなってますけども。
はい。
お母さん止めて。
はい。でした。ありがとうございました。まあ、
でも落ちてるじゃないですか、ウエストも。
あ、いや、これもねー。80代に入る予定だったのが入ってなかったので、ちょっとがっかりでした。
ということで、密告しますじゃなくて報告します。はい。という、聞く一之輔様からいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
半助さんと、大越に、登山。
行ってきました。
半助被害者の会1号ってことですか。
違いますよ。
あ、違うんですね。はい、でもここで、一之輔さん、ケンさんを増やしていたら半助始末書だと思っておりましたが、
うん、
菊一之助様はなんと、
うん、
登山1日で体重は、うん、じゃんプラス 1.8kg。
おお、
なんですが体脂肪、うん、じゃんプラス 1%、
うん、
うん、なんですが、うん、ウエストサイズはじゃん 4.5 センチメートルのマイナスです。
おお、多いな。
すごい人なんだって。
おかしいな。
いや、おかしいなじゃなくて、
え、俺にくれてもよかったんじゃないの。マイナス、
俺は貸し借りができるもんじゃない。いや、同じレベルでできると思うなよ。だってさ、この2年半助さんの運動を聞いて単純に5時間歩いたことだってなかったじゃん、あなた。
ないないない。
いや、そこまでは、あ、そうですか、すいません。そんなに明るく返されるとは思いませんでした。すいませんでした、25% の分際で偉そうに言ってすいませんでした。
はい。
ということだったんですが。
すごいですね、マイナス 4.5。素晴らしい。
で、あなたがはぁはぁ言って周りが見えてない時によ。菊池之助様はあなたを見てたのよ。はい、気になるというところで、半助さんが運動の途中、はい、つまり登山の時だよね、うん、呼吸が浅かったそうです、はい、ということで永井先生からアドバイスはありませんかといただいております。優しいね、
はい、
さすがね、スポーツマンだね。
申し訳ないですけど、周りの人が余裕があるのは分かってたけど、どんな状況かなんて俺全然見れてないですよ。すごいっすね。
いや、分かってるよ、あなた目の前の円センチメートルが見えないんだもんだ。人が夜な夜な作って頑張って、本当に鶴の恩返しみたいにボロボロな中で作った番組にテキスト、古いテキスト貼りやがって。俺だよ、ええんだよ。
そうか。はい。
とね、しかもね、過去のバックナンバー見たらね、テキストダブってるのがあるよ。うん、
本当に、
ね、
本当
お前ね。お願いしますよ、もう。
ああ、なるほど。
ということなんで、永井先生、その、目の前の円センチメートル気づくかどうかはあれですけれども、呼吸の浅さはなんか何度ですか、
はい、まあ、呼吸が浅いっていうことで深く呼吸をしましょうって言ってもその場限りしかできないんですよね。
いや、これは難しいかもと思いましたね。
で、呼吸が浅い原因っていうのが、
はい、
すごく簡単に言ってしまうと、肩こりをたくさん持ってる方が非常に呼吸浅くなりやすいんですね。
はいはい、僕が肩もみストの経験から言って、肩こってこう内側に入り込んでる方ってこう呼吸が浅い感じしますもんね。確かに。
そうなんです。自然と呼吸が浅くなってしまうんですね。まあもちろん姿勢も悪くなっていて、
うん、
基本的には代謝も悪くなってしまうんですけれども、
肩甲骨の可動域が狭いとか、そんな感じ？
あ、それもあります。
はい、はい。
それもありますし、本来だったら動かなくちゃいけない背中の広背筋っていう筋肉が、
はい、
凝って動きが悪くなるんですね。
すいません、広背筋ってどこですか？
まあ、読んで字のごとくだと思っていただいて、とにかく背中にある大きい筋肉だと思ってもらえれば大丈夫です。
足の背中じゃなくて背中の背中なんですね。
はい。あ、広い背中。
広い背中。
かえって広背筋なんですけれども。
はい。
うん、
そう、その広背筋が動きづらくなっているのもありますし、
はい、
まあ、もっと言うと、多分半助さんの胸の前の方の小胸筋っていう小さい胸の筋肉って書く筋肉があるんですけれども、
はい、
そこももうガチガチになっちゃってると思うんですね。
半助君肩こりは間違いないもんね。で、猫背のまんま固まってるもんね。
おそらく登山なのでたくさん荷物を背負ったと思うんですよ。
あ、背負いました、いっぱい。
で、多分人より背負ったと思うんですね。やれお水だ、うん、やれカップラーメンだ、
うん、チョコレートだ、
はい、
ベビースターラーメンだ、
はい、
ホームランバーだ、
はい、
はい、いっぱい背負いました。
で、よりやっぱり姿勢も崩れてたっていうことも疲れた原因の一つだと思うんですね。だから半助さんがいつも言っているスタミナをつけるっていうのが、
はい、
いわゆる体力的な持久力ではなくて、
はい、
自分の体が真っ当に動ける状態を作ることが実はスタミナを生かす方向だったりするんですよね。
じゃあもしかして車のエンジンをもっと走らないから大きいやつに変えたいっていうよりも、まず車に空気が入るとこ、なんて言うんだっけ、あそこ、空気の取り込み口のところが汚れたりして狭くなって空気が入ってないから、エアフィルターきれいにしてまず空気をいっぱい入れることで今あるエンジンが効率的に燃焼して馬力が出るってこと？
もうまさにその通りですね。逆に自分の体のサイズに合わない力をつけようとしても、
うん、
維持ができないので、
はい、
長く持たないんですよね。
はい、
お
だ から実はハンスケさんが体力をつけるために動くっていうことは、
うん、
体のコンディションをニュートラルに戻すっていうことにつながるんですよね。
はあ、
これは多分トレーニングするときに皆さん誤解されてる方非常に多いはずなんですけれども、
はいはい、
例えばよりパワーをとかよりスピードをとか、
はい、
まあだから言えばより細くとかもそうですよね。
はい、
細くするために何かを単純に削るっていうことは必ずしも細くならないっていう話だったりするんですよね。
深そう。はい。
細くなるために削ろうとしても、
はい、
細くなりたい部分って、
うん、
簡単に言うと動かせないから削られないんですよね。
ああ、はいはいはいはい、はい。
結局そこに原因があって動きが悪くなったりして硬くなって太くなっている部分なので、
うん、
それを落とそうと思って何か他のところを削っても根本的には解決しないんですよね。だからハンスケさんがスタミナをつけようと思って体力をつけるためにたくさん動くっていうことは、
うん、
必ずしもスタミナをつけるっていうこととイコールにならないんですよね。
うわぁ、V8 を乗っけたいんですけどね。
V8 エンジンですか。
うん。
なので今ハンスケさんに大事なのは、
うん、
要は体のコンディションをニュートラルにしてあげられることなので、
うん、
その方法はハンスケさんには実はもう伝授してあるんですね。
ほう。
あれ？
なのでそれをやっていただければ大丈夫っていうお話なんですけども。
え、SER だったりするの？
もうまさにその通りです。
は
あ。ああ、聞いてる聞いてる。ちゃんと聞いてました。そうだ。
はい。
SER に関しても多分皆さん割と、はい、すみません、ちょっと言葉がまたちょっと適正じゃないかもしれないんですけど、
うん、
その効果は非常に実はやってもらうまで非常に侮られている動きではあるんですけれども。
お、頑張ってオブラートン包んでるぞ中井先生。はい、
はい、う
ん、
続け
こういう時が怖いんだぞ本当は。
でも本当に続けているとものすごく体型の変化を及ぼせる動きなんですね。
うん、
ただまあやっぱり直接指導とかをさせていただくと、
うん、
その変化を感じ取ってもらう機会も多いんですけれども、
うん、
やっぱり自己流でやってたりすると簡単なだけにどうしても甘く見られがちだったりするっていうのがありまして。
あ、そうね、甘く見る感じになりそうですね SER。
そうなん
です。僕も、いや僕もそうだと思う。
でも実はあれしっかりできると本当に上半身とか女性で言うと、
はい、
鎖骨から胸のあたりのいわゆるデコルテっていうラインがあるんですけれども、
はい、
その部分を非常に綺麗にしていったり姿勢を良くしたり、
はい、
あと肩がどうしても凝っている方ってちょっと何か超人ハルクみたいな感じで肩のあたり盛り上がってたりする感じになるんですけれども、そういったものも非常に滑らかになっていったり肩こりが非常に楽になっていったり、あとお腹を落としたいと思っている方が実は SER をやることによってウエストのサイズダウンにつながっていくっていうケースも非常に多くあるので、だから実はSER しっかりできると非常に効果的な動きなんですね。まあこれも本当にだから自己流になってしまったり、
うん、
やっぱりどうしても軽く見られてしまうことも多いので、
うん、
ここに関しては4月20日に
ですよね、
来てくださった方にきっちりご案内しようと僕は実は決意してるんですけれども、
はい、
なのでハンスケさんも時間があるとき、あとはお風呂上がりとかに、
はい
はい、
SER をやってあげてください。20回。
はい、
20回。はい、今やってもダメ？
全然良いんですけど、はい、温まってる時の方が動かすのが辛くないっていう。
はい。
ああ。ご飯作る時にやろうとすると辛いですよね。
ええー、
作る時と SER のつながりが全く今つかめなかったんですけど。
頭の上にまな板置くんですか？
いや、ご飯作る時って結構、待ったりするじゃないですか。お湯を沸くまでとか。
作りながらっていうこと。
そうそうそうそう。そういう時に、キッチンタオル使って、やることもあるんですけど、辛いですね。
なので、ハンスケさんは SER ができると、
うん、
非常に多分スタミナがうまく、今持っている、眠っている無尽蔵のスタミナが生きるようになります。
うん、いや、そんなに眠ってないですって。
だ、眠ってるって言ってるんだろ眠ってるって言ってんだろあ、すいません、25% の分際で。
起こせばいいんですよね。
はい、起こすために SER をアラームとして使ってください。
はい、
だから
起こさなきゃ。
ハンスケさんはでも今とてもいいお話っていうか一之助さんのおかげで非常にいいお話ができたんですけれども、
はい、
実はスタミナをつけるために例えば体力をつけるっていうことが、
はい、
イコールの目的じゃないっていうことが 痩せるとかに関しては非常に多かったりするので、
はい、
本当にだからお腹を落とすことが腹筋を頑張るっていうことじゃなかった
りとか、
はいはいはいはいはいはいはい、
であの僕らっていうかもう本当に僕らみたいな仕事をしてる人間は、
はい、
あのそういった部分を見極めて提案させていただいたりっていうのがお仕事になったりするので、
はい
はい、
本当にだからやっぱりそういった意味で皆さんに正しく知識を理解していただいて、
はい、
動くことの意味を理解してやっていただくと成果が高まるっていうのを感じてほしいなっていうふうに僕日々思っているんですね、
はい
はい、
でなかなかやっぱりそれを提供する機会がないので本当にだからイベントができて皆さんにご案内をできるのは非常に嬉しいなというのは本当にあの毎回感じるので今回のものすごい気合を入れて復習をしたいなと思っているんですが、
じゃあ半助くん4月20日に来てもいいよ。
そうです、あの申し込みしてもらって大丈夫です。
申し込むんですか。
グッズも考えてますから
買ってね。でもできたら半助くん来てください。楽しみしてる方おられますので、
できればだから半助さんに SER をやるときのモデルをやってほしいと思ってるくらいなんです。
模範演技、
はい、そうするとほらね目標作るから頑張るじゃないですか。
さすが 10% 台の方は違う。すごいね。
なんか違うような気がするけど、はい、
いやでも多分スタミナに本当につながっていくので、
うん、
はい、
ぜひちょっと半助さん今必要なのはもちろんだからって今他のことをやらなくていいっていうことじゃないんですけど、うん、ちょっと誤解されそうなんで
釘打つぞ、ね、釘打つぞ細かく打つぞ、
はい、あの動くことは普通にしておいていただいて、うん、スタミナを生かすために SER をして、はい、眠っているスタミナを起こしてあげてくださいねっていうお話です。
起こせばいいんだったらいいですよね。積み替えなくていいんだもんね、
う
ん、
そうですよ、
そうですよ。
いやー、早く起きてくんないかな。
SER をやれば起きますから大丈夫ですよ。
起こします。
はい、ということで、はい、一之輔様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありました。
はい、ということで、ちょっと超対策になってしまいました。みんなのダイエットです。
はい、
4月20日、皆様本当にスケジュール、開けて、ぜひ気軽にご参加いただきたいですね。
はい、ぜひぜひ。もう本当にあの、心の底からお待ちしております。
はい。番組を聞いてない親戚、ご家族、親戚、親類一同、
お友達も
引き連れて、途中で知り合った見知らぬ人も引き連れて、多数お越しいただきたいと、ちょっと今回挑戦的に、リスクを負って金額を下げようと思っております。
はい。
なので、本当によろしくお願いします。ということでお送りしましたみんなのダイエット、お届けしたのは鉄尾一郎と
半助と
永井でした。
よろしくお願いします。なくてありがとうございました。
ありがとうございました。
お待ちしております。
この願いが叶えられるのなら一度だ戻れ愛しい。